山花
明日も
いい天気。
つながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は地域密着の放送を通して山花の連帯を目指します。この番組は FM78.1MHz ラジオカラス札幌からお送りしています。リスナーさんからのお便りをお待ちしております。番組へのお電話は 011-622-2222 011-622-2222、 そして番組へのファックスは 011-622-2223 011-622-2223。メールはrequest@radiocaros.com request@radiocaros.com。 番組名とラジオネームを書いてお送りください。
さて、それでは今日の番組スタートですが、担当者を紹介しましょう。まず今も読んでいただきましたけども、コマーシャルはヤマハニーズの
平島です。
宮岸です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして頼れるスイッチマンミキサーは
米子正春です。お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。そして FM ラジオナンバーワンラジオカルス札幌の協力と各スポンサーの提供で今夜もお送りしていきます。
ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング。スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今年も日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐスガイ&ディノスへゴー。スガイビルは南三条西1丁目、観覧車が目印、ディノスノルベサは南三条西5丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日も須貝が一番。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォンテーホヤホヤでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。昨年の7月に開店してから皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902 011-532-0902 までお問い合わせください。中島パフェからのお知らせです。中島公園の野外彫刻をきれいにしよう。札幌祭り最後の夜、山之内武雄の名作母と子の像が無残にも押し倒され、さらに母と子の4つの目を真っ黒にされました。こんないたずらは絶対にやめましょう。野外彫刻を大切にしよう。中島公園をきれいにしよう。
どうもありがとうございました。今最初に読んでいただいたコマーシャル、ヤマハニーズの平島さんでした。さて、今夜のムネちゃんと
ナオちゃんの
ラジオまちづくり、7回目になりましたね。
7回も来ましたね。
そうですね、はい。今回はラジマチ市民アワー、
ずいぶん難しいタイトルをつけなった
というテーマで、お客様をお招きしております。
そうですね。
それではご紹介いたします。 高齢化の進む地域に役立つ情報を専門家の立場からアドバイスプランナーな、成田長秀さんです。
はい、こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
成田です。
もう一方、私たちの地元中央区南区の窓口を担当されておられる事務局長の工藤武光さんです。
あ、工藤です。こんばんは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、あのタイトルが札幌市の推進するコミュニティ型建設業創出事業、ずいぶんつかかりそうな名前なんです。これ成田さん、ちょっとご説明いただけますか。
はい、それでは、ね、ご説明させていただきますが、まあ、簡単にあの自己紹介もさせていただきます。大学時代から北海道に移りまして、まあ、北海道があの大好きで、もう今はお墓も用意して北海道に骨を埋めるつもりで住んでおります。で、大学終わってから数年東京でやっぱりこういう都市計画とか街づくりの仕事をさせていただいて、今はもう札幌で30年近く若作りをしておりますが、もうかなりの高齢者に近い立場になっております。で、今日は実はあの札幌市の、まあ、野球で言えば4番バッター、サッカーで言えばですねフォワードのストライカーである方がです、ね、ちょっと、急遽ご都合がつかなくなったので、私ピンチヒッターですので、まあ、普段にも増してちょっと手堅く、固くお話をさせていただきたいと思います。はい、で、今の、口木さんがおっしゃってた、コミュニティ型建設業ということなんですけども、まあ、最近コミュニティ言葉があちこちで出ますけれども、要するに地域にいろいろその目を向けた、そういった形 の、 その建設業の新しいあり方を作っていこうということですけども、まあ、今はその建設業だけじゃなくて、これからもっといろいろ幅広いいろんな産業さんにも参加していただきたいということがあるんですけれども、で、一言で言いますと、市民が安心して仕事を頼める仕組み作りということになります。ご承知の通り、高齢化された方あるいは一般の方もですね、なかなかちょっと、お家のどっかが壊れたとか、ちょっと傷んだといったときに、どういったところにご相談をしたらいいだろうかとか、あるいは安心して頼める業者さん、建設業者さんがいないだろうかといったことについて非常にお悩みになっています。ところが最近悪質リフォームとかいろんな詐欺もあってですね、やっぱりそういったところに対して的確に対応するやっぱり仕組みが必要だということが一つあります。もう一つは建設業の方もですね、公共事業の縮減の中でなかなか新しい分野に乗り出していって、会社のまあ新しいその方向性を開いていくということも十分できにくいという状況もありまして、それで札幌市さんとしてはそういう市民住民の方のニーズと建設業さんの新しい分野の開拓という部分をうまく結びつけることによって、市民が安心して仕事を頼めるですね、仕組みが作れるのではないかというのがこの事業の、まあ、ね、趣旨です。はい、
そういう意味では今夜本当は市の経済局産業振興部の企画課のご担当の方をお見えになる予定だったんですが、はい、急遽
そうです、ね、
ご欠席ということで、はい、まあ、ピンチヒッターで今成田さんにお願いしている部分があるんですが、これも今とりあえずハードの部分からスタートしますけど、まあね、はい、将来は今成田さんもちらっとおっしゃったようにソフトの部分も一緒になって、ね、はい、まあ、住民の駆け込み寺的なものを担っていく、はい、まあ、ベースですね、
はい、そうですね、うん、もうすでに16年から始まっておりますけれども、うん、最初は2区で試験的に始めまして、うん、それから4区
のは
定員区と南区、
あ、そういう区ですね、
そうです、はい、そちらで試行して、それから4区5区と増やして、今年は全市10区でやっています、うん、でその10区を5つの事務局が担当します、うん、はい、でその事務局っていうのは非常にコーディネート事務局といって非常に大事で、先ほどご紹介あったとおり工藤さんがその事務局担当されてますが、要するに住民の方が困ったとき、いきなり建設業の方にもしもしっていうふうにいかないので、コーディネート事務局っていう、いわゆる住民の方がですね、自分たちでその任意の組織を作ってですね、そこが窓口になると。ですから何か皆さん困ったときには、そこの電話方に電話をしていただいて、そこで非常にその、なんていうか信頼できる事務局の方がですね、どういったそのお困りごとに対してはどこの企業を紹介すればいいかということを十分熟知されてますので、
ですからその事務局もいくつか候補のうち市が認定して
選んで、結構激戦
で、はい、で中央区南区は、まあ、工藤さん方のコーディネート事務局がご担当ということですね、
はい、住まいと暮らし町相談センターというところが担当されています。あと他にも4つの事務局が各々の特色を持って、ね、活動されてますけれども、で、まあ そういうことで事務局自体がやっぱりそのうまくですね運営していけないとこの事業が成り立っていかないので、そこで札幌市さんとしては事務局の運営費に補助金を出しています。2分の1経費の補助をしております。でところがあの2分の1の補助だけでは皆さんボランティアでやっていただいていますけれども、やはりなかなかその経営採算上は厳しいことがありますので、企業の方からも一応そのコーディネート料というのをいただくわけです。でこれ実は住民の方が誤解されると困るんですけども、コーディネート料かかるんだったら頼んだお金金額にですね上乗せされて高くなるんじゃないかなというふうにお考えだと思いますが、これ実はそうじゃなくて、通常あの企業さんが仕事をするときは営業経費がかかるんですね。営業マンの方がいろいろその宣伝活動するとか
受注なんか
そうなんですよ。それが大変なんですね。ところが今回は札幌さんの後押しでこういった形で全市的にあの展開してますので、そういった経費は事務局の方で負担しています。ですからその負担している部分を企業さんの肩代わりしている部分をですね企業さんがコーディネート料としてお払いするということですから、価格の上に上乗せされることはないと、ないと
住民の方も安心してお願いできると。
ただあの一つあのここで言ういただきたいのは、安かろう悪かろうはやりません。できるだけ安くはしますけれども、やはりあの信頼を持った仕事をするためには、あのこの事業のコンセプトとしては、安心して信頼できる仕事をきちっとアフターフォローも含めてやり遂げるということがありますので、安かろう悪かろうには絶対しないと、いうことで価格よりも質でいくという基本的な考え方はあります
。ですが一応そのコーディネート事務局も、応募の中から選べたし、 それから参加する企業さんも応募の中から選ばれているということですね。ですから安心できますよということですね。
かなり企業さんの選考も厳しいんでしょうね。
それはですね、厳しいといってもなかなか厳しくしすぎますと建設業の方もなかなか参加できないので、実はそれよりも実際に仕事 の、 あ の、 その評価、あのやっていただいた方の住民の方の評価を事務局が承知してですね、そしてやっぱりいい仕事をするところをできるだけやっぱりあの仕事をしてもらうということをしています。それをやってもなおかつ、企業さんどうしてもその何かこう調整事が出るという場合には事務局が間に入って、あのなかなか住民の方は直接言いにくい問題がありますから、それを代わってですね、きっと企業に対してそういうクレームだとか調整事があれば、あの調整するということをやりますので、そういう意味でも二重で安心ではないかなと思います。ただもうそれだけ事務局大変なんですよ。もう本当に工藤さんなんかも胃を痛めてるんじゃないかと思うんですけど、
そうですね。今あのいわゆる コーディネーター事務局のお話も出ましたけれども、あの私は今日あの市民というか本当にそういうお願いする立場として、全くの素人ですからいろんなことをお聞きしますので、あの少しずつ分かりかけてきたような気もしますが、まだまだちょっと、今日はあの今むねちゃんも一緒にお話をいただいたんですが、ここはどうもあの一級建築士の皆さんが集まってる非常に何か固い講座をお聞きしているような感じがしましたけど、分かりやすくよろしくお願いします。
ですね。ですから今のお話は、広報札幌7月号の、中国の場合確か6ページの下ですよね、
6月号、
6月号ね、皆さんのお家庭にまだ6月号が残ってましたら、6ページの下の方を見ていただくと
そうです、ね、
市の紹介が載っております。
ということは今、各市民の皆様からかなりその5区に分かれた、事務局があるようですが、かなり相談件数来てるんでしょうね。
そうですね、やっぱり、今回の、住まいと暮らし町相談センターさんは、新規にスタートしたようなところがありますけれども、他の地区ではやっぱり2年目3年目のところが結構ありますので、そういう意味であの実績がですね、こう積み重なってきてます。で6月からスタートで6月1ヶ月だけですけれども、あの相談件数はですね、すでにもう128件全体で来てます。でそのうち制約したのは35件ということで、特にやっぱりあの定員区、今回は定員年は北区と西区も担当しておりますけれども、
3区担当して
こちらのチームがやっぱり最初の時からやってるチームでして、なかなかリーダーシップのある素晴らしい女性が頑張ってるんですけど、そこがあの件数売上ともかなりあの頑張ってます。ただ、工藤さんのところ今順次、あのスロースターターですけど、徐々に追い上げてたという感じで、
南区、中国の方はね、あのお困りごと、リフォーム、それから除雪、排雪、それから、 給排水、電気関係、あらゆることをご相談をお受けたましますということですね。
いや、工藤さんについては、もう特に、身の上相談までやっていただいているというか、受けちゃうんですね。
ムネちゃんね、はい、昔、よろず屋さんっていうか、
便利
屋さんと言いましたね、ずいぶんそういうので助けられたというか。本当にちょっとここ直してっていうようなそんな感じでよろしいんですかね。
ただ建物とか、はい、いろんな環境面とかですね、そういう部分は直せるんですけども、はい、人間の体とかでは直せないのであまりそれ以上のお困りごとはですね病院の方とかなと思いますけどね。工藤さんね、
そうですね。
そうですか。だからゆくゆくね、例えばリフォームしたいと、はい、いや何百万何千万かかりそうだ と、
うん、
と自分のね老後の蓄えからそれを引いて一体いくら残ってどうしたらどのくらいまでかけたらいいかという、はい、ご相談ごとも本来は乗れるようにね。
そうですね。です
がこれからこのチームにこうファイナンシャルプランナーとかね、まあ、そういった方、はいはい、あるいは税理士弁護士さんも加えてそういったこともできるようにしていければいいなという、うん、まあ、僕もちょっと横から見ていてそう思っておりますけどね。
私先ほど資料をちょっと見せていただいたんですけども、中には介護に関するようなのもありましたね。ということは本当に先ほど建築業をしたい、何でも屋さんというような話から、体といっても介護の体の方は、はいね、はい、ちゃんとケアサービス、
はい、
そういうのもあるようですね。
そのフィジカル面はきちっとこの中で対応できるし、そういう、何しろ全市の中で、かなりの数の企業チームと企業数もいますし事務局もありますのでお互い相互に連携して得意な部分を提供し合う、
はいはい、
ですからおっしゃったファイナンシャルプランナーじゃないですけども老後の方で、ご自分の資産を活用して今リバースモーゲージということを資産をですね、担保にして必要な生活資金なり、そういうリフォーム費を融通するという制度もありますし、そういったことについても幅広くこの事業全体の中で対応していけるようにという考えがあります、
ね。なるほど、
はい、です全く本当によろずやではないですけども、できるだけそのサービスの幅を広げていこうという考えを持ってます。
私事ですが藤沢周平にちょっと私、はい、興味を持っておりましてい
いご趣味ですね
でそこの小説の中によろずや何でも受け、何でしたっけという相談センターじゃないけど、そういうような、のがありましてね、それはそれこそなんていうのか、長屋のおばちゃんが、ちょっとここの戸が尖ったって昔は建戸っていうんでしょうか、これ直してそういうのがある、僕だから、読みかけなんですけども、本当に昔の便利屋さん、非常にこれは私たちにとって、本当に助かる、
はい、
何でも相談ということで、
はい、そうですね。ただ便利屋には若干コストがかかるというのも、ね、ご理解いただけるともうボランティアでやってるんですけども、やっぱり私事務局を、札幌市さんとの間に入っていろいろお手伝いしている中でですね、市も補助金出したり一生懸命頑張っていただいてるんですけども、やっぱり事務局の方 そのボランティア精神に支えられてますから、もう私ども見るとですね、本当にいろんなお困りごと、本当に身の上相談的なことからですね、皆さんこう対応しているところが、そういう相談っていうのは業務で建設業者さんが行って何か仕事をしないと、報酬っていうのは出てまいりませんので、それは本当にボランティアでやってらっしゃるんですね。ですからそういう意味では口がおっしゃったようにいろんな相談をしてもらいたいんですけれども、できるだけそういう、経済的なこともですね、含めて事業が成り立っていくようになってもらいたいなという願いがあります、はい、
ですから、そういう意味ではちょっとテーマずれてくるかもしれないけども、将来的には今ね、各地域にあるまちづくりセンター、はい、昔の市長所ですね、はい、あれらがそういうに、
はい、
相談事をね、意識受けて、そして区役所なり本庁のしかるべき方にこうつなぐというようなことがね、将来できてきて、それにやっぱり今民営化という話もちらほら出てるんで、なんか今年度 10箇所くらいテストケースですか、なんかやるという話で、そういうのが実ってこればね、僕らの
取り上げの、さすがの成田さんね、やっぱり今おっしゃったのは もう実はそういう祭りサイドのセクションにいた方が、うん、この構想なり実施の段初期の段階でそういうことをおっしゃってました、ね、祭りセンターの所長やってるといろんな相談を受けると、うんね、そういった時に、ね、どこでも民間でもいいということにならないので、ね、こういったところがあって連携できれば、ね、非常に地域としては助かるんじゃないかと、ね、そういうこの連携取れた仕組みっていうのも考えられるんじゃないかというのがご提言されてました、
ねはい、か今はね経済局のこう、はい、つながりでやってますけど、はい、やがては全市的な各部局と全部コンタクト取った、はい、総合的な受付、うんねまあ、そこまで、ね、人材も揃えないといけないのが、はい、大変だけど将来はそういうふうになってくるとね、
はい、助かりますね。実際事務局で現業の仕事の中身を考えたときにですねやっぱり地域というのは人が関わってるなというのがまず大事 で、うんうんうん、でその関わりの中で結局は町が作られてあるいは町が元気になってあるいは綺麗になってと、
うん、工藤さんこれ山手の一番最初に言った人と人が
そうですねまさにこれですね。
いやいやいやありがとうございます、
でやっぱり事務局ってのは先ほど成田さんの方からお話が出たように地域の住民に安心で安全でなおかつ信頼される、うんはい、ポジションでなきゃならないと、いうことをやっぱり自分の中で自分を見つめてですねでさらに人の声にきちんと耳傾けて、はい、それで誠心誠意それで物事の解決に当たるとああこれが事務局 の、 大命題ですね。
なるほどね。
各事務局特徴を持ってるんですけどね、うん、テイネは手稲北西のチームは、うん、防災活動を地域でやってたんです。ですからそういう防災関係に非常に強いですし、ね、福祉も強い、うん、で工藤さんの場合ですと、うん、元まさに建築のプロですから現場を十分してらっしゃるので、うんうん、ですから相談ごとに来た住民の方の表面的にここ直すっていうだけじゃなくて、うん、その背後にある、うん、例えば1枚紙めくればその、うん、造作が、うん、腐ってる腐ってないとかですねいろんなそういう背景まできちっとして、うん、プロとして見てですね、うん、それで対応するんですね、うん、そういったところもやっぱり一般の民間企業では、ねうん、なかなかできないことで、
はいまあ、そういう意味では南区中国の方はいい、
はい、
そうですね、いらっしゃると思います、
はい
成田さん実は札幌市の方から、はい何かこの件についてのセミナーがあるようにお聞きしておりますが、はい、ちょっとご説明いただけますか。
わかりました。もう近々なんですけども7月28日土曜日、13時半から、地エリアでちょっと遠いんですけども、札幌障害学習センターで、行います。で修繕リフォーム建て替え安心な会社を見つけるにはということで今申し上げた事務局の方から、事務局がこんな仕事をしてますよというご紹介だとかそれから参画企業の方から修繕リフォーム建て替えやるときにこういうことを知っておくといいんですよというふうな情報提供、うんうん、でそのセミナーが一応1時半から3時ですけどその3時からまた4時半まで、向かい側の部屋で各事務局と企業からいろんな情報のパネル展示をしてその場で相談を受けます。ですからぜひですねこれをご参加いただきたい。でこれは広報札幌の7月号の確か26ページか24ページです、案内が出ております。
そうですか。
それでコールセンターの方に実は明日が締め切りなんですよ。参加の申し込み。ですから本当に今日ご紹介させていただいてタイムリーなんですけども、ぜひそちらの方にですねお申し込みをいただければと、はい、思います。ページ分かりました。24ページ
、はい、分かりました、はい。今のお問い合わせ先ですが、札幌市のコールセンター、011-222-4894、これは通じる市役所ということで222-4894番の方に、明日締め切りだということですから、ぜひお問い合わせください。ありがとうございました。
見えてくる
今おかけした曲ですが、むねちゃん、
はい、
これ実はあのカルチャーナイト、
はい、
このテーマ曲、
ね、
船田純子さんが歌っておりました。
明るくていい歌ですね。
そうですね、それと先ほど一番最初におかけした曲を紹介しませんでしたが、むねちゃん懐かしい曲でしたね。
ですね、本当はいつもはこれ赤い靴が入るんですが、今日お休みで番組に合わせて、
今日は村の鍛冶屋
ですね、
これはあのひばり児童合唱団、
はい、
爽やかな声で、
はい、
鍛冶屋さんって言っても今の方わからないから、むねちゃんちょっと教えてくれません？
私の実家は鍛冶屋だったんです。
あら、
町の鍛冶屋です。
あら、あ、はい、
そうですか。
農機具作ったり、
はいはい、
あの刃物をちょっと研いで、そういう、はい、鍛冶屋です。
あ、
はい、
そうですか。まあ、今日はあのラジ町市民アワー、いろいろなよろず屋さんの話でしたので、そんなことで、村の鍛冶屋をおかけしたわけです。
そうですね。
さて、それでは山天地域ニュースというニュースをお伝えしましょう。今かかっておりますカルチャーナイトのテーマ曲、バックに流れておりますが、明日20日カルチャーナイト2007、札幌市内89カ所で行われます。これはの市民がですね、地域の文化を楽しむ行事ということで、むねちゃん、これ今年で第5回目だそうです。
ああ、そう。
で、今お聞きいただいておりますこのラジオカロス札幌も、明日特別番組で、生中継をするそうなんです。カルチャーナイトと僕言葉は聞いたことがあったのですが、かなり札幌市内、多くの会場で、これあの あけぼの山花地区はもあるんですよ。
そうだ、まあ、これはね主にあの観光庁の、施設が公開されるんですけども、
公共施設がね、圧倒的に多いんです。
多いんですが、そうするとあれ本田明治さんも入ってるかな。
いや本田明治さんは入っておられなかったんですけども、あのカルチャーナイトということで、いわゆる夕方5時ぐらいで普通終わりますね、公共施設。それを、時間まちまちですが、だいたい10時頃まで開館をしているという施設が多いようにお聞きしております。
あ、山花記念館も入ってますね。
入っておりますね。
あ、水道記念館も、
はい、それからロープウェイも
やってます、はい、そうそう、まだやってます、
はい、それと中島公園の中では来たらですとか文学館、はい、資料館、
資料館、そうですね、
はい、いろいろと我々の地元でもあるようです。このお問い合わせ先ですが、011-261-8633 261-8633、カルチャーナイト事務局まで、お問い合わせください。さて同じく明日20日ですが、はい、豊平川、
待ってました、
はい、豊平川の花火大会第1夜の開幕ということです、ね。明日は4000発だそうですよ。
タイムスですね。
タイムス、
懐かしいことをして、
明日はあの、これはコマーシャルいただいておりませんので社名は申し訳ないようにしておったんですが、同心 UHB の第1夜ですね。4000発の打ち上げと仕掛けと、でこの夜空のショーといいますか、この会場は、まあ、ご承知の通りだと思いますが、幌平橋と南大橋、九条橋ですね、ちょうどこの間
の中洲、
中洲で打ち上げると、で今年はあの宗ちゃん2回で終わるそうなんですね。
1回はどうしたんだろうと思ったらば、
第2夜が来週、2週目、まあ、先ほど同心さんを話しちゃったんで、第2週も言わなきゃ分、朝日新聞と HTV さんそうで、第3番目はなんと、
なんと
夕張で、夕張でこれは、読売新聞社さんが、夕張の支援、応援ですね、の花火大会、これは8月の11日だそうです。明日が4000発のお話をして、で第2回目の来週ですね、それが3000発、ちょっとスケールが小さくなりますが、夕張は、時間30分に短縮して、1000発ドンドンっていくんだそうです、花火大会のお知らせでした。なお詳しくは、ホームページで中島公園、または中島パフェ、石川さんこの番組でも お願いしておりますね、石川さんのホームページ中島パフェに詳しく載っております。どうぞご覧ください。さて、むりちゃん、
はい、
中島公園の中に、白い大きな
巨大なな
んかドームが完成しましたね。
できましたね。丸いのが大小3個かな。
おやおやと思ってましたら、これはあさって21日より始まるんだそうですが、札幌シティジャズ、これのメインステージなんですね。そのドームの名前がホワイトロック、なんかジャズとロックって引っ掛けてるのと白い岩というのを、これお聞きしましたら、そのドーム内に500席用意をされてる。で、食事とライブをということですね。これは、札幌シティジャズイン中島公園かな、これはあさっての21日から8月の5日まで、行われるそうです。これも詳しくはですね、インターネットで中島パフェを検索してください。詳しく載っております。さて、むるちゃんね、
はい、
前々回でしたですか、あの NHK の現役アナウンサーとピアニストの方をお呼びした、
そうね、 実はまたやってください
、今度、ゲスト出演いただいたんですが、お話とピアノのコンサート、2っていうんですかね、
2回目、
NHK のアナウンサー村上里和さんのお話の朗読と、プロピアニストの岡本恵里さん、そして今回は和太鼓が、ゲスト参加されるそうでして、中でやる曲ですが、お話はピーターと狼、
そこに和太鼓、どういうことなんでしょう
かね。狼が出てくるとドドドーンと、分かりません、それは分かりませんが、のともう一つあるようですが、これは7月の29日日曜日、18時30分、6時半会場で、場所は、札幌時計台ホール、
いいとこですね、
でも札幌時計台ホールって言ってピンと来る方は意外といないんですよね。時計台の2階ですと、こう言った方がいいんですよね、時計台ホールで、実はこれ参助金として600円お預かりしたいということです。
結構でしょうね、
はい、それをお伝えいたします。それとこれは中央選挙管理委員会さんからなんですが7月29日日曜日は投票日ですと、こういうことで、一応お話をしておきましょうね、以上山天ニュースをお伝えいたしました。
ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶなら菅井&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング。スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今年も日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐスガイ&ディノスへゴー。スガイビルは南三条西1丁目。観覧車が目印、ディノスノルベサは南三条西5丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。インターネットで街の情報を発信しませんか？ヤマハナ、アケボノ、甲斎地区の総合情報サイト、ヤマハナ.info では、地域の様々な話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝も、ヤマハナ地域の方ならどなた様も無料でできます。詳しくは、インターネットで、ヤマハナを検索してみてください。ホンダ明治ギャラリーは、旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家、本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせのお電話は 011-530-3050、 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してみてください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
どうもありがとうございました。後半のコマーシャル読んでいただいたのは宮岸さんでした。さて、今夜のラジオまちづくりの後半ですが、はい、ちょっと窓口の事務局、工藤さんにですね、ちょっと具体的な例をお聞きしたいんですが、
はい、
今も、まあ、先ほど成田さんの方から何十件というこういう相談件数あったということなんですが、具体的に一つ二つご相談どんなのがあったんでしょうか。
ですね、一番多いのはやっぱりリフォーム、これは内装の方が圧倒的に多くてですね、ここの新聞で昨今にぎわったというかニュースになった地震のいわゆる耐震化、
はい、
でこの辺の耐震化および耐震 化工事耐震診断ですね。でこの辺がもう一つあのいまいち促進がさあのなされない理由っていうのはやっぱり負担するあの工事金額に対して国あるいは道からの補助が意外にその低いと、補助金の額がですね低すぎるというところがやっぱり一番 のネックになってるんじゃないかなという気がしてましてですね、で北海道内でいうと約250万戸の戸建て住宅があるんですが昭和56年以前に建てられたいわゆるその耐震化工事が必要な住宅というのは約今日も新聞にタイムリーに出たと思うんですが、24% ぐらいの61万戸ぐらいが耐震化工事が必要だろうと、あるいは耐震診断が必要だろうと。で一般的に耐震化工事ってのはどのぐらいお金かかるのかというと大体標準的な延べで35、6坪の戸建ての住宅で250万から300万ぐらい、でこれは耐震化工事の中にいわゆる断熱工事と外壁の張り替え工事これが含まれます。でそれをやってですねやった時に耐震化も一緒にしちゃうというものが大体250万から300万ぐらい一つの目安としてはそのぐらいの金額がかかるんですがこれに対する国と道から のいわゆる補助金が10万円ということであればですねマキシマムの300万のどこで自分が負担するのは290万になってしまうと、国と道からの補助は10万円しか出ませんよと。それともう一つ事務局として非常にお気の毒だなというような事例が何件かありますけども高齢化をですね肌で感じたような事例が一件ありましてですねご主人が、身体障害者いわゆる車椅子生活でなおかつ人工透析も週に1回やってますと。で奥さんはちょっと脳の方に障害があってですねそれでご相談の内容はいわゆるバリアフリーご主人が車椅子で家の中をですね奥さんをあまり当てにしないで自分でできることは自分でやろうというようなことでそのできれば和室の方の段差をなくしてフラットにしたいというところでその相談を受けたんですが奥さんの方はそういう話は全く聞いてませんとこれはご主人から事務局の方に電話あったんですが奥さんと一緒のところで話したんですが全く聞いてませんということで結局この辺のところにも絡んでくるんですがいわゆるその介護リフォームっていうのはあんまりまだ浸透してないんですねご存知あんまりないと思うんですがでこれは場合によっては最高満額で20万まではいわゆる介護リフォームの場合は工事の補助は役所の方で行政の方で補助金出しますとでこの辺のところがまだ徹底してないようなところがありましてですね、で私もそのお宅を邪魔した時に、20万でなんとか止めるようなあるいはケアマネージャーの方が最終的にはそのジャージメントしていくらお金その助成するか補助するかというところは決まるんですが、でそのお話もしたんですけどもそれに自分のところですね20万の以内で収まればいいんですが30万かかった時に10万持ち出しになるのは嫌だというようなお宅もございました。
かなり具体的なお話どうもありがとうございました。今工藤さんからいろんなご相談内容をお聞きしましたが、相談センターの電話番号お問い合わせ番号を申し上げましょう。 011-820-8566 820-8566、住まいと暮らし町相談センター、今お話しいただいた工藤さんが、受付をしておりますのでどうぞお問い合わせいただければと思います。 ありがとうございました。
よろしくどうぞお願いします。どうもありがとうございました。
あと1点だけいいでしょうか。はいはい、市民セミナーですね、7月28日第1回目ですけども、これもう明日締め切りですので、うん、定員になってた場合にはですね、9月の1日に第2回目やります。今度は東札幌の札幌コンベンションセンターでやりますので、うん、こちらもそのうち広報とかいろんな形でご案内いくと思いますので、もし今回間に合わない場合には9月1日にぜひご参加いただきたいと思います。
わ、
はい、
かりました。はい、それでは3曲目お願いいたします。今お聞きしました、また懐かしい、これは岡崎ひろみさんの花火でした。明日の豊平川の花火大会にちなみましておかけしました。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに地域を一周する路面電車と山花新聞、ホームページ山花インフォ、中島パフェと朝日山森と人とともに、このラジオ山花明日もいい天気が街づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送を聞きできなかった方はインターネット放送山天スペース FM で検索していただきますとお聞きになれます。
いよいよ終わりの時間になってきましたね。むりちゃん、実は前半のコマーシャルの中島公園をきれいにしよう、母と子の像を倒されて、私もそれを見て本当に、情けないなと思ったんですがね、
いや目もねきれいにこう直していただきましたけど、やっぱり直したですよ ね、 ですね、やっぱり元のような澄んだ目には、なかなか戻らない
ね。先週の、ね、放送で、それこそ専門家の立場で、アートなラジオの、本田泉さんが、お話しなさってましたけども、そういう意味で、中島公園にいっぱいある像、私もいろいろと興味を持って探して、見ましたけども、カラスの糞はやむを得ないんでしょうか。
あれもね、黙ってると公園の方がね年に1回くらいやってくださってるのかどうかあれですが、手っ取り僕らがタワシとバケツ持ってってこすれば取れるなとはさっきも思ってたんですけどね俺木下先生の像も高いんですけど、あれも段がありますから、これは登ればなんとかきれいできるかなと思ってきたんで、
先ほどいろいろな山天ニュースの中でお話した、石川さんのホームページ、中島パフェ、このコマーシャルをしないで、きれいに公園をきれいにしようという、ことをおっしゃってまして、ぜひ、お聞きの皆さんも中島公園を散策されながら、むねちゃんも、バケツと、
たわしがあれば、持っていけばなんとかになって、水は川の水が池の水もございますが、
池の水ね、そういうことで、本当に公園をきれいにしたいですね。さてむねちゃん、来週ですけど、
はい、たくさんの登場
久しぶりですね。ラジオ日線伏見、これお楽しみにお待ちしましょう。それと今度私たちのラジマチおじさんグループは、
はい、
いつですか。
次回は9月20日、
9月20日ですか。
奇数月の第3木曜日ですね。
そうですか、
はい、
それでは、そろそろ終わりですね。
そうですね、
どうも今日は皆さん長い時間というかありがとうございました。明日いい天気になればいいですね。花火です。では、さようなら。
さようなら。
さようなら。